らでやられる主キリストの父なる御神、心よりその皆をあがめます。今一度御前にぬかずき祈るひとときを備えてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちに御言葉を通して全くあなたの御心をお示しください。今に貧しく私たちではありますが、どうぞ今から語られます御子イエスキリストの示される教えに従って、弱き私たちの心と思いとを照らし清めてください。そしてまたどうぞ主よ、この週とまたこの月と私たちの全てをあなたの御心にあって穏やかに始めさせ、そしてまたあなたからの祝福のうちにその全てを成し得ることができますよ。そしてまたどうぞしよう、あなたからの御声に聞くことを切に願いつつも、その事情の整わない者たちにもどうぞ豊かな慰めをお与えくださいませ。そして願くはその全ての事情を整えて、今一度この教会にてあなたを共に喜び言わせてください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書11章の9節から13節までの御言葉であります。新教約聖書によれば新約聖書の128ページ上の段、ルカによる福音書第11章9節からの御言葉であります。ルカによる福音書第11章9節。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる、誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。以上であります。祈りについての教え、その締めくくりで CS は 弟子たちに求めなさい、そうお命じになられています。文語訳の求めよさらば与えられんとの御言葉の方がより耳なじみのある言葉かもしれません。調べてみますと、その御言葉は今では一般化をされまして、まあ、何事にも前向きかつ積極的に努力をすればその見合った結果がもたらされる、そのような教訓として用いられることも多い言葉だそうです。そのように努力はふさわしく進められる、このことは確かに大切なことであろうと思います。その一方でここでシエスが教えられていること、そのことがその通りであるかということとはまた別のお話であるわけです。今朝皆様とこの御言葉を通して向き合いたいのは、キリスト者としての私たちの努力、特に祈りにおけるその努力の問題であります。主さん、果たしてここで弟子たちに祈る努力というものを求めておられるのでありましょうか。そしてまたもう一つ、今朝の御言葉におけるこの求めをさらば与えられるということを、私たちはその隣人ですね、隣人に努力以外の方法で届けることができているのかということです。そのことが十節の冒頭にあります、誰でも、この誰でもという言葉をどのように理解し、そしてその誰でもということを耳にした相手が置かれている状況を踏まえつつ、私たちが自らの唇でどのように語り継いでいくのか、そのことによることとなります。そしてそれらのことを踏まえた上で、シエスがその締めくくりとして言われている天の父は求める者に聖霊を与えてくださるということ、このことが果たしてどういう意味を持つのか、今朝その3つについて共に教えられてまいりたいと願っています。さてその問いに移る前に、まず今朝の御言葉の全体を見ておきたいと思います。今朝の御言葉はこれまでなされてきましたシエスの教えの構造とほぼ同様の構造、すなわち3つの部分からなっています。まず導入としての9節と10節では、祈るということが3つの動詞、求める、探す、あるいは叩くという言葉で言い換えられています。そして続けて、それぞれにはふさわしい応答があるのだということが語られています。そのことを補足するために10節と12節があるわけですが、ここでシエスは弟子たちにあえて 質問する言葉遣い、つまりこれこれするものはいるだろうか、そう問われています。これはもちろんそういうものはいないんだということをシュルツはおっしゃりたい、その前提において語られています。そして結論としての13節にある、そのような構造です。ではまず一つ目の、シエスがここで弟子たちに祈る努力を求めておられるのかということ、そう理解されていますのは、この求めなさい、探しなさい、そして門を叩きなさいという言葉をシエスがいずれも継続してし続けること、つまりは求め続けなさい、こう言われているから。そのことが 先週与えられました御言葉の8節のところですね。必要に頼めばということと重ねられまして、シエスは祈りにおける私たちの努力、特に隣人のための取りなしの祈りを、ここでシエスは強く求められている、そう捉えられているわけです。そしてそう捉えることは決して間違いではないのでありますけれども、それよりもまずここでシエスが示そうとしておられること、それは祈りの言葉、その冒頭にある父のことであるわけです。先週ご説明いたしました通りに、ご自身の正しさと、そしてまた憐れみゆえに祈りを聞かれる父なる神の姿が先週は示されていました。そしてそのことが今朝与えられました御言葉でも、シエスが繰り返し父とはどういう存在なのか、このことを説明されていることからも分かります。ですから繰り返しの今週でなされていること、むしろシエスがなさりたいこと、それは弟子たちに対する証であります。あなた方の父とは、父なる神とは、与えられるお方である。そのことに対するシエスご自身の証であり、また確約であります。だからいついかなる時でも、弟子であるあなた方も安心して神に求め続けなさいということであります。一方、少し注意をしてみておきたいのが、十節にあります誰でもということなんです。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。この誰でもの意味することをご説明になるために、シエスは十一節からの御言葉をお話になられているようです。十一節、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚 の代わりに蛇を与える父親がいるだとか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。この御言葉でまずお伝えをしたいこと、それはこの御言葉をシエスは聞く弟子たちを父親の立場において話になられているということです。先週は友達のところにパンを借りに行く人に例えて、弟子たちを例えて話されました。今朝シエスは聞く弟子たちを父親の立場において話されている。ですから何か弟子たち自身の子供の頃の体験になぞらえているわけではないのです。蛇とサソリの例えはシエスが辞書でも用いられていた命を失わせるそれら恐ろしいものの象徴であります。いわば食べ物という線、命を欲するもの、自分の子たちに毒という死を与える親がいるのかということで、答えはもちろんノーであります。そしてそのことを踏まえた上で13節、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、そうおっしゃいます。ここでシエスがあなた方は悪いものでありながらもと言われるのは、何か特別あなた方すなわち聞く弟子たちが悪いものだということを言いたいのではありません。人間とはすべからく悪いもの、つまり堕落をした罪深い存在であるのにという意味であります。そのように神の御前で罪深いものでありながらも、やはり親と子という関係であるならば、あなた方はあなた方の子には良いものを与える、与えようとする、そのようなことは誰でも知っているということであります。ましてや天の父は、そう主イエスが続けられていますのは、あなたたち誰でもがそうなのだから、天におられる父なる神は言うまでもなく、こういう趣旨であります。この誰でもという言葉は全てというような言葉です。祈りにおいて全てを神から求めるもの、求め続けるものは豊かに受ける、そのようにシエスはここで確約をなされています。その一方で昨今の状況、新聞や報道を見る限り、私たちキリスト者はこの誰でもという言葉と改めて向き合わないといけない、そのように思わされています。なぜならそれは現実の問題として、子供に蛇やサソリを与える親がいることも、 私たちはよく知っているからなります。その意味においては何で神は時に蛇やサソリを与える親というものをお与えになるのか、誰でも受ける、そう言われる主はなぜ私に、なぜ私だけに、私たちは隣人からそのように問われたときにしっかりとこの御言葉に向き合い、そして答える必要があるのではないかと思いますね。そのようなこの御言葉から生じうる問いに答える際に、解くべき一つの誤解があると私は思っています。なぜ神は時に蛇やサソリを与える親、そのようなものを他の誰でもなくこの私にお与えになるのか。それはそう問うている人が何か特別に悪いものであるからとか、もしくはその欲しがるという行為が良くなかったから罰として神はそうされたんじゃないということを、11節や12節で魚を欲しがる、卵を欲しがる、そう訳されています言葉は、求めなさい、公衆律で言われている言葉、その時に用いられている言葉と同じ言葉が使われています。ですから文法的に見ても構造的に見ても、そしてまたその言葉そのものの用いから見ても、シエスがここで何か欲しがる子供に罰を与える親がいるんだということを示す意図が一切ないということであります。立法の教えを書いてみましても、父母を敬えとありますよね。それは私たちがその時に教えられた通りに、その一方向性だけで命じられているのではありません。むしろ神はそのご命令を通してより厳しく、その父と母とに子から敬われるべき、あるべき、あるそのような姿を求めておられます。その意味で大胆に申し上げれば、この御言葉をもって命を求める子に死を与えるようなものを、シエスは親だと認めてはおられない。そしてそのことと呼応するように、どのような子も親から良いものが与えられることを望み続けてよい、 言葉に迷う子たちがおれば、私たちははっきりとそう申し上げる。そしてその上で言われる、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださるんだということ、ここで主イエスの言わんとされていること、それは神が求める者に求めること以上のこと、最上のもの、最上の喜びを与えくださるんだということであります。そしてそのことを聞く弟子たちはよく事実として知っていたのであります。なぜならこの少し前の10章の中ほどで、シエスが聖霊によって喜びにあふれておられた姿を弟子たちはその目で見ていたからであります。ではその喜びの根源とは何でありましょうか。弟子たちが安全に帰ってきたこと、そのこともあるかもしれません。喜びの根源とは、その従う弟子たちが聖霊の働きを通して神の子とされた、このことに対する喜びであります。ここで皆さんに思い起こしておきたいただきたいのは、去年の3月ぐらいですね、お話をしました同じルカ福音書の3章21節からの御言葉、そこで描かれているシエスの姿であります。そこではこう書かれています。お読みしますので、そのままお聞きくださっても結構です。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。ここで聖書は祈る主イエスの姿を描いていますね。聖霊が下り、祈るシエスが聞いた声、それはあなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、この声です。聖霊が与えられた時、まず私たちが知ること、それは私たちが神から愛されている、このことで、この御言葉の解き明かしをさせていただいた際、主イエスがなされる宣教の技とは、その神の子イエス・キリストの宣教である、そのように申し上げました。それとともにもう一つ申し上げたこと、そ それがその主イエスを通して従う者たちが神の子とされていく、そのような宣教であるということ。父なる神はその一人の主イエスキリストをこよなく愛されました。ただ父なる神はその御子イエスを私たち人間の罪からの救いのために十字架におかけになりました。その意味においては、神は地上の親のように、例えばお金を求める子たちに、まずお金はお与えにならないかもしれません。あるいは安全を求める子たちに、その安全をお与えにならないかもしれない。そして日々の健康を求める者に、子たちにその健康をお与えにならないかもしれません。でもそのことは天におられる血筋が父と呼ばれる神がその子らの切なる祈り、むしろその子らそのものを退けておられるということを意味しない、主イエスキリストが御身をもって示されたのはそのことであります。ここで主イエスは天の父が世で苦しみを覚えるそのような者たちが神の子とされて、その最上の恵みを得るためにまず聖霊をお与えになる、子とされる聖霊をお与えになる、そのことをこそお約束くださっているのであります。ですからここでシエスが言われていること、それはご自身と同様に神の子として生きるものとされるということです。聖霊が与えられることについて、パウロ、使徒パウロはコリントの信徒への手紙の1ですね、前半の部分の2章の12節14節でこう告げています。私たちは世の霊ではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神からの恵みとして与えられたものを知るようになったのです。自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。パウロは聖霊が与えられることなく、私たちが何か誠の意味で良いものを理解できないと言います。私たちはその罪ゆえに理解できないのであります。その意味において私たちは神からこの聖霊にある恵みを地上での生涯において け取り続けなければなりません。しかし今朝言われていること、それは改めて私たちの努力というものでなされるのではなく、むしろ愛なる神からこそ報復を受けたいんだと願う、私たちにすでに与えられた聖霊の働きによる申し上げるべきだと思いますね。なぜならその祈りというものを通して私たちに増し加えられていきますのは、まことの神からの愛であり、そしてそのことを通して与えられる永遠の命、命そのものであるからです。その神からの愛を愛として私たちが受け入れるのに必要なこと、それこそが聖霊なのでありますね。そしてその聖霊とは主の御名において求める者には誰にでも果敢なく与えられるということ、今朝の言葉からそのことが教えられています。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。主イエスは今朝私たちにそうお約束をくださいました。人は祈ってお金持ちになることはできないかもしれません。偉くなることもできないかもしれません。今東京で選挙がありますけれども、祈って当選することさえできないかもしれない。ただ人は誰でもその祈りを通して神のことをされるのであります。そしてそのお約束通りに誰でも求めるものはまず聖霊が与えられ、そこから神の子としてまず神からの愛を豊かに受ける、受け続けるのです。改めて私たちの歩みをここから始めてまいりましょう。お祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つでやられるその御名をあがめます。御子なる主イエスの御言葉に感謝をいたします。今朝御言葉にあって、そして祈りを通して求める私たちにまず聖霊をお与えくださるということ、そしてそのことを通して等しく神の子として受け入れてくださるその恵みを覚え、心からの感謝をいたします。主よ、まだ私たちはその与えられた恵みに気づかず、私たちを妨げる世の事柄に心を奪われ、また悩まされるものであります。 ですからどうぞ主よ、求めるの私たちに尽きることなく御霊なる神の導きとその助けと与え続けてください。そしてどうぞ主よ、何より私たちが自らの努力からではなく、その霊なるあなたとの愛の交わりから、命の交わりから、あなたをより強く祈り求めることができますように。感謝をしてこれらの願いと祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。